恵み深い天のお父様、あなたはいつも恵み深くて、私たちが分かることは本当にいつも一部分で、分かるわずかなことを組み立てたり壊したりしながら、私たちは泣いたり、またがっかりしたり、また喜んだりの旅路を歩んでいますけれど、神様はいつも天高くおられ、同時に私たちの凸凹道においでくださって、人となってお生まれくださって、この歴史を真っ二つに裂き、イエス・キリストがお誕生になる前の世界と、イエス・キリストがおられる世界とで全く人生の風景、景色が違っていることを私たちに教えてくださってありがとうございます。悲しいことが多すぎるので、イエス様のお誕生日をお祝いすることはなんと尊い喜びの機会でしょうか。今日ここに集まられたお一人一人を、またそのご家族を祝福してください。全国でさまざまな忍耐をしながらじっと生活をしている方々、 YouTube でご一緒に礼拝をしている方々にも、クリスマスの恵みが、イエス様の祝福が豊かにありますように。翼の教会が少しずつ姿形を表しています。どうか泉やいわきや、また東北や日本や世界の祝福の、希望の、復興の発信源となりますように引き上げてください。お一人一人の心にうめきがあり、願いがあります。すべてをご存知のあなたが引き上げてください。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私は先週1週間少し異様な精神状態だったかもしれないんです。まあたかが犬なんですけど、15年近く一緒にいた犬が急に体調を崩して亡くなったもんですから、最後の15分ぐらい会えたんですけど、家内と一緒に、これ万が一会えるかもしれないから、震災でいろんなものなくしているので、大事な人も、震災ロスがただごとじゃないから、加えてペットロスでは耐えられないから、ペットロスにならないようにしようねって言っていたのに、やっぱり小さい存在でも一緒にいた、まあ、人間とは違うにしても、気持ちがいつと違ったかなと思います。私たちは震災後の方、ここにずっと住んでいる人も、全国にいる人も、あちらこちら旅をした人も、半端ではないストレスがあったと思います。私は、昨日徳島から帰りました。徳島の新聞にあるお医者さんが書いていました。日本人の大体8人に1人はうつ的な傾向があるって。だから空気を読むんじゃなくて、空気を読まないことも大事だよって。だってみんながうつうつとしている時に、空気をあんまり読んだらうつ的にならなくていいのに、自分もうつ的になっていくから、時々は自分の意思を働かせて、あえて空気を読まないこともすごく大事だよって。例えばお風呂に入って血流を良くすることも、これは気分に流されないで自分を変えるという点で悪くないと書いていました。それから思い切って自分自身を別の場所に仕向けていくことも時々大事だよって書いていました。そういえば確か NHK のテレビでも、斉藤茂太さんという亡くなられた精神科のお医者さんだったと思いますが、やっぱり似たようなことを話しておられました。つまり、そういう傾向のある人たちばっかりずっと見ていると、何でも悪く取ってしまう、そういう向きは確かにあるから、思い切って発想を変えて、例えば失恋したって笑ったらいいじゃないのって、 失恋したからお付き合いにかかる交際費がかからなくなったからよかったねって、まあ、そういう見方もあるかなってそしてお付き合いを始めたら金はかかるかもしれないけれどもああこれは吉兆だってこれからどんどんいいことが起こるんだって右に転んでも左に転んでも物は見ようだってだから何でも笑って前向きにしたら随分違うんじゃないかなってまあ私はたかが犬ですが犬を亡くしてペット火葬場って初めて行ったんですが骨を見たらこんなに脳みそちっちゃかったんだって頭蓋骨を見て足は割り箸みたいだったんだって毛がふさふさしてたからわからなかったんですがどんなに言い聞かせようとしても今まで一緒にいた犬がいない世界と犬がいる世界とやっぱり世界は違うなって今日はクリスマスです旧約聖書はイエス様がいない世界でした私は犬を失ってみて寝たきりでも生きていても存在そのものって命って重いんだなって救い主が来られた後の世界と救い主が存在しない世界と全然違うからイエス・キリストのお誕生日の前は紀元前あの方が来られる前イエス様が来られてからは主の年 AD 今年は2012年のクリスマスを迎えています存在そのものの重みを感じさせられながらクリスマスというのはマスというのはお祭りお祝いですからクリスというのはイエス・キリストのことですからイエス・キリストのお誕生日を私たちも世界中の笑いと喜びとお祝いと連動して今日はこの後の食事会も含めてイエス様のご降誕を空気を読むんじゃなくて震災の中の喜びが大事なんだ震災の中でイエス様のご降誕を見つめて喜ぶんだということでイザヤ書から先週の正志先生に続いてお話をします皆さんイザヤ書はイエス様が存在する前の時代ですだけどいいですイザヤ書イザヤというのは預言者の名前です預言というのは未来のことを語るんです私たちは今のことを見つめます聖書に出会うと未来形になります今悲しいからって雨が降ったら心が落ち込んで次の日が晴れたら今日は喜んでったら心が安定しないです毎日凸凹道だけどもっと対極に立って未来を見つめるこのイザヤっていう人はイエス様が生まれる700年も昔に存在した人ですが預言者だからいつも未来を見ていました先週の正志先生のお話のようにところどころあぶり出しの絵のように透かしてみるとイエス様が浮き出てくるようなのがイザヤ書なんです皆さんは建築途中の教会堂をご覧になった方もいると思いますが私が今想像しているのは夜どうだろうかなって夜はあのタイマーで十字架に光が当たるようになっているんですそうするとあの界隈で結構空中に十字架が浮いているようで素敵かもしれないってイザヤの時代は悲しみの時代でした国がなくなったりする時代でしただけどそこから透かしてみると十字架っていうかイエス様っていうか救いというか救い主が来る世界があるんだって来るんだってイザヤは見つめていたと思います今日は皆さんにイザヤの53章から2つお話ししたいんですなんでクリスマスがあるんですかなんでお祝いするんですか一つ目にお話しするのは私たちは人生で必ず傷つくからです傷ついた経験をする人が傷つける人の気持ちが分かるんですけど人は人を救えないんですだから神様の一人子が自らも傷を舐め尽くしたものとして皆さんが傷ついているならあ、私の傍らにどなたかの気配を感じたとしたらあれはイエス様だったんだ誰も分かってくれないとしてもこのお方は分かってくれているこれが救いなんです二つ目は私たちは意識しても意識しなくても人を傷つけないで生きていくことができないからです私は誰も傷つけたことありませんという人いたらよほどおめでたい人だと思います生きているということは罪深く私たちは誰かに迷惑をかけあるいは誰かを深く傷つけながらあるいは態度であるいは言葉でそうしなければ生きていくことができないんですので 傷つけるすべての罪人を許すためにイエス・キリストが来られたんです。じゃあご一緒に53章の1節前の方に出ています。お読みしましょう。はい。私たちの信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。皆さん、これから預言者イザヤが描くやがて来る救い主は信じられないよって言うんです。誰がこんなことを信じられますかって。皆さん、私たちピンときます。去年の3月から信じられないことばかり見てきました。私は奈良派の人に会って8分後の津波でしたって聞いて、8分後だったのって。信じられない。震度7弱の後の8分後の大津波で、石巻出身だった方だから津波の経験はあるから危ないって言ってすぐ逃げて、よく助かったわって8分後でと思いました。けれども悪いこともあればいいことも信じられないこともたくさん見ました。詳しく言いませんが、一緒に逃げた人はドイツ人のキャンプ場で義理もないのにお世話になりました。私は先日は山梨県民クリスマスに行きました。大ホールでした。また昨日おとといは徳島市民クリスマスでありました。まず山梨に行った時、キャンプ場を私訪ねたんですという方が委員長でした。全然違う教団のその先生は日本テレビを見たそうです。多分夜中に放映された全国放映です。びっくりして、こんなことがその教会で起こってたんだということで、車3時間走らせて、そして、私たちお見舞いに来られたんです。私はお会いしてないんです。それでまた3時間かけて山梨まで帰られたって。徳島に行きました。で、徳島四国ですから、迎えに来られた先生に初めましてと言いましたら、初めてじゃないですって。やっぱり東京のキャンプ場に徳島からわざわざお二人ともそれぞれ義援金を持って来られたということで、いやこれは大変失礼しましたとお話ししたんですが、これは信じられますかって。信じられないです。四国から山梨からあまりに多くの人が来てくれたので、訳が分からなくなって大変失礼なんですけども、本当に私たちは津波も信じられないけど、またあの人との出会い、この人の慈しみ、すべてが信じられなかったんです。このクリスマスこそしかし信じられない出来事だというのは、今読んだ次の行に、主の御腕は誰に現れたのか。皆さん、主というのは世界の主、自然の主、歴史の主、人生の主、俺様が主、これは間違いです。私たちは自己中心が極まっているので、なんだか気がつくとそこのけってなっちゃうんですが、それこそ全ての間違いの根源だと。主なるお方の御腕はこの地上に来られたイエス・キリストに表されたからクリスマスをお祝いしてるんです。これは信じられないよというのは、2節を見るとそのお方はこんな方なんです。ご一緒に2節を読みましょう。はい。彼は主の前に若枝の根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。本当は最初の2行のお方なんです。このお方は若枝のようだよ。砂漠の地に普通植物難しいんだが、みるみる根が生える命の源のようなお方だよって。震災の土地で全てが枯れたのに一本松だけはしばらく枯れなかった。やがて枯れましたけど、復興の象徴のようにテレビでも取り上げられました。砂漠では生えないよって。いや生えるよって。このお方は命だよって。若枝のように芽生えるんだよって。まあ人間の追悼式じゃないけども、十何年前のビデオを探し出してきて、うちの犬が亡くなった後どんなして御殿場からもらわれてきたんだったかなって見たら、うわこんなちっちゃかったんだって。うちの子供たちも小学生なんかでちっちゃくて、ぴょんぴょんネズミみたいに跳ね回って、いやみずみずしいなって、こんなしてかけっこして遊んでたんだって。しかし、病院から電話あってちょっと急変しましたっていうことで行ってみたら、もうぐたっとして目もとろーんとして、もうピクリとも動きませんでした。ただ私が行ったらワンって吠えたので、ワンってはクンって吠えたっていうのかな、 一目見るまで頑張ってたのかなと思って渾身の一言を言って15分後ぐらいに亡くなったんですけども、最後はちょっと見る影もなくてビデオを見たらあんなにみずみずしい子犬だったのに、最後は両手で抱きかかえるしかなくて、いや本当に変わり果てちゃったなって。クリスマスのイエス様もお生まれになった時は本来はそういう方だけども、しかしその道のりは今2節の後半にあるように、彼には見栄えもない、見とれるような姿もなく輝きもなく慕うようなお方ではなかったって。なんだかイエス様の生涯を表していますが、私たちも実はなんだか自分もみすぼらしいかなと思ったり、なんだか自分もだんだんだんだん年取ってきたなと思ったり、特に3節を見ると、いや地上にお生まれになって生きるということは厳しいなって、まあ、男の人は普通外に出たら7人は敵がいると言われて、7人の敵に揶揄されながらつつかれながら、また落とし穴掘られながら、そこを生きていくのが人生だというかもしれませんが、イエス様は人となられたから私たちと同じ道を歩まれたんです。3節ご一緒に読みましょう。はい。彼は蔑まれ、人々から悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。彼は蔑まれ、のけものにされ、一言で言ってって言うならば、悲しみの人だったって。病も知っていたって。徳島に行ってドイツの記念館と、それから、香川豊彦の記念館に連れて行ってもらいました。香川豊彦というのは日本の国にまた世界にノーベル賞を取る候補だと言われた熱心なクリスチャンで、まあ、科学者でもあったかもしれませんが300冊の本を書いて、だけどその資料館に行きましたら、彼は病気のデパートと言われる体を抱えながら生きてきたと書かれていました。もともとは裕福な上に生まれたんですが、人生だからいろいろあって両親が亡くなりました。そして徳島に行って、そこでクリスチャンになりました。宣教師にお金を出してもらって、なんとか明治学院というところに行って、そこで神学部に入って牧師さんになったわけですが、スラム街に身を投じました。そして辞める人と共に生涯を送りました。大体私たちの多くがやっている生活協同組合はもともと彼が始めたし、今日本で各地で起こっている労働運動ももともと始めたのは彼だと言われています。最も低いものと共に歩むものとして、また辞める人の傍らに共に横たわるものとして、なんででしょうか。病のデパートと言われる体を抱えていたからかなって、私資料館に行って思ったんです。皆さんは悲しみの人というとイエス様以外に誰を思い浮かべるでしょうか。私はただの印象だけですが、美智子妃殿下はなんだかいつも悲しみをたたえているような、だから悲しんでいる人の気持ちが本当に分かる方のように見えるだけだからよく詳しく知らないんですが、若い頃は随分キリスト教にも接しているようですし、そんな感じもするんです。何か言われても反論することもせず、また誤解されても弁明することもせず、なんだかいつも涙をたたえ、全てを飲み込みながらそれでも生きてその立場におられる方のように勝手に私は解釈をしたりしてしまうんですけども、イエス様は一言で言ってといえば、イザヤはそのお方は悲しみの人だったよって、病を知っている人だったよ、しかも人々は目を背けるほどの厳しい道を歩んだよって。私は以前ヒンズー教が強いインドでキリスト教徒熱心な人たちが迫害されている映像を見ました。それは静止に耐えなかったんです。女性や子供もいたでしょうか。 2,3 秒しか見れませんでした。あとは下をうつむいているほかなかった。こんなふうに侮辱されて、こんなふうに殴られて蹴られて どうもその映像に映っているクリスチャンと思しき人は動かなくなったから、ああ亡くなったのかなと思いましたけれども、ちょっと静止に耐えられなかったんです。イザヤはこれほどのみずみずしいお方が、罪のない神の一人子がやがてこの世界に来て地上に生まれるということは、イエス・キリストを憎んだパリサイ派につつかれて、サドカイ派に責められて、弟子に裏切られて、ボロボロになって傷ついて、悲しみの人で病を知っていて、だけど一切弁明もせずに、自らを守ることもせずに、全てを飲み込んで、というのは、私たちも傷つくから、私たちも孤独だから、私たちも打たれるから、そういう人の傍らにいて、痛いほどその人の気持ちが分かるお方として、救い主としてこの世界に来られたんだなって。私は徳島に行きまして驚きました。全然知らなくて申し訳ないと思ったんですが、徳島を舞台にした映画があって、それは実話で、そしてバルトの楽園って書いて学園と読ませているようですが、で私も言ったら、福島にもいい絵がありますよって、フラガールっていう、見たことない人多かったから、ぜひ見てって、キリスト教じゃないけど実話ですごくいい映画だって言ったんです。そしてその徳島を舞台にした実話は福島県と関係がありました。だいたい徳島の都を府に変えると福島になるんです。いや県名からして似てるなって全然知らなかった。こういう身になってみると、日系人が財産を奪われてハワイから強制収容所に入れられた涙の物語とか、なんだか人ごとに思えなくなりました。でバルトの学園というのは、アジアで最初に年末に演奏されるベートーベンの第9、神様を称える歌の歌詞ですけども、まあそれがアジアで最初に演奏されたことを映画化した。何の物語かと思ったら、第一次大戦直後、だから1914年の後の17年でしたか、ドイツは第一次世界大戦に敗れ、中国で負けたドイツ兵が軒並み日本に連れてこられ、しかし捕虜と言わないで、不慮という言葉知りませんでしたが、なぜ不慮と言ったかというと、福島県人だって。その時の所長が松江所長と言ったらしくて、これは会津白虎隊の生き残りの息子さんで、で、官軍に福島県が負けて、会津がめちゃくちゃに潰されて、多くの人が強制移民させられて親が死に、そういう涙を見て舐め尽くしているので、その松江所長は普通敗軍の兵を扱うようには断じて扱わなかった。どんなに責められても彼らを守った。なぜかといえば、自分自身が家族がそういう痛みを、歴史を通ってきたからだと解説してありました。私はなんだか福島県人であることが、その人が主人公になって、松平さんという人が主人公になって、その映画が作られた撮影された場所まで見てきましたけれども、その松江所長は人の尊厳、彼らは確かに負けた国の捕虜ではあるけれども、人はそんなに簡単にこの人白、この人黒って、いい人悪い人って、そんな世界じゃないでしょうって、どういう人間の見方してるのって。事実、捕虜になった多くのドイツ人は皆徴兵された一般市民だった。パン屋さん、あるいは時計屋さん、あるいは音楽家、そういう人がにわかにドイツで徴兵されて軍服を着せられて、で負けちゃったら敗残兵って悪者って、おかしいでしょって。彼らはおかしい戦争だったかもしれないけど、忠実に国のために精一杯戦ったんだって。どうして尊敬を払わないんだって。自由を認め、楽団を作ることを認め、そしてものすごい大事に扱って、だからドイツ人のうち何人かは日本に住み着いて、本当に辛い時に情けをいただくと一生忘れないって。でその帰ったドイツ人もまた大変な歩みで、帰ってみたら家が焼けていた、家族は戦争で死んでいた、財産がなくなっていたって。いや本当に激動の時代を歩んだんだなって。そこに福島県で、会津で官軍と戦って、そして国賊と言われ、 その後辛酸をなめて、しかしその息子がやがて出征して、そしてドイツ人の捕虜の世話をする責任者となった時に、慈しみが、自分が傷んでるから、自分が悲しみの人だから、親がどれほど日の目を見なかったか知っているから、人はそんな二色に分けられるんじゃないんだって。だから私も言ったんです、質問を受けたんです。原発が爆発した時に勇敢に戦った、海外で報道されたあの50とか言われる人がいたっていうけど、それは本当なんですかって。しかも間違った情報が流れたんです。私はこれしょうがなかったと思うんです。うちの教会にその責任者がいて、名前まで世界中駆け巡って海外からも問い合わせあったんです。で、私知りませんって、多分それは誤った情報ですって。クリスチャンが命を懸けて原発を収束するために死んでもいいって原発の中に入ってやっているって、お宅の教会の人がいるようですが本当ですかって、ずいぶん問い合わせがあって、最初出どころが分かんなくて、後で、あ、これが発信源だったのかって分かったんですが、悪意を持ってやったわけじゃないから、まあそれも神様用いたかなって、結果的にうちの教会が着目される一つの理由になったかもしれないんです。で、私聞かれたらこう言ったんです。私は職員じゃないから詳しく分からないけど、現場の人たちは本当に命がけだったことは間違いないって言ったんです。で、誰かがその会社に入ったら、やっぱり一生懸命職務を全うしたと思います。誰かが徴兵されたら、国のためにドイツの兵として一生懸命戦ったと思います。じゃあその人が悪人なんですかっていうと、そういう単純な物語ではないんですって。みんなだけど地上に生きたら、辛いことも誤解されることも傷つくこともあるんです。これはしょうがないんですって。だけどイエス様がこの世界に来て、私はあなたと同じように痛みを負ったよって、誰も理解してくれないあなたのことを私は分かろうとしているよって、私たちはみんな傷つかないで生きていけないから、だからイエス様が必要だったんです。だからクリスマスが必要でした。ですから6節の4節以降を見ますと、私たちは人を傷つけてしまうものでもあるんです。これは人生だからしょうがないとも言えます。しかししょうがないと言ったんでは救いがないから、イエス様が傷つける私たちの救い主としても来られました。ご一緒に4節読みましょう。はい。誠に彼は私たちの病を負いになった。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。イエス・キリストは病を負い、痛みを担って、何もそんな苦しむ必要もないのに、例えば東京のキャンプ場に行った人は、何もドイツ人の宣教師が日本人でもあるまいし、国に帰ったら別の1年間過ごせたのに、私たちの世話をする義理もないのにっていう理屈もありました。神の一人子がわざわざ転べば痛い、打たれれば血が出る肉体を持って病を体験し、痛みを担う必要もなかったんですが、病や痛みばかりではなかった、ついには私たちの罪まで担われたんだって。さあ今の4節の後半には、私たちも人ごとのように、あの人十字架についてるって、あの人なんか悪いことしたんじゃないのって、実はそういう私たちのためであったんですが、それにすら気づかない私たちのためにすべてを飲み込んで十字架につかれるお方で、さあそれは5節に進みますと、5節も読みましょう。はい。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。罪もない神の一人子がまるで罪人となって、身代わりに差し通され、咎のために砕かれて、そしてそのことによって私たちに救いが、癒しがもたらされた。昔徳島の隣の高知県の龍馬について徳島でいろいろ聞きました。私が龍馬で見た時に印象に残ったのは、龍馬が打ち首になる時に、青年の龍馬に覆いかぶさるように生みの母がやってきて、龍馬を打ち殺すならば代わりに母の私を殺してくださいという場面でした。人は 誰かが命を懸けてくれるから、生みの苦しみを通して生まれるように私たちは救われるんです。イエス・キリストは私たちの咎のために砕かれた。最後の6節読みましょう。はい。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。羊のように、羊って素直そうですが案外自分勝手だって。イスラエルに行って羊見てたら言うこと聞かないです。羊飼いが行こうっても行かないです。だから私たち人間も自分勝手だなって、自分勝手なものを愛して、神様はそのすべての罪をイエス・キリストに負わせたんでしょうって。震災の直後はごった返して、震災は美しい物語も生み、人間の醜い面も浮き彫りにしました。海外では忍耐深い日本人が報じられました。しかし私のもとに入った情報では、避難所のストレスもあって、あるところではただならぬいじめがあったりという話も聞きました。ある役場の職人が言いました。胸ぐらつかまれたって、俺だって苦しかったんだって、俺だって被災してたんだって。役場の職人が悪いわけじゃないって、だけどなんだこのやり方って、胸ぐらつかまれて自分も被災者なのに、被災者が被災者の自分を殴りかかろうとしたって。美しい物語も見ましたが、人の醜い面も震災の中では現れた。聖書が言う通り、人は皆羊のように自分勝手です。しかし神様は自分勝手な救いようもない私たちを慈しんで愛して、その咎を全部義理もないイエス・キリストの肩に乗せ、十字架でこの人が代わりに死ぬから、龍馬の代わりにお母さんが死ぬから、龍馬は生かしてくださいというように、これが救い主だ、これが十字架だ、なんてありがたい神様の愛であろうかって。ですから今日の引用箇所3箇所10出してください。創世記を見ると、最初の人間の子供、長男のカインは弟を殺しちゃうんです。多分嫉妬です。その時、自分はこの罪を負いきれないと告白しました。だからイエス様が必要だったんです。ご一緒に読みましょう。はい。カインは主に申し上げた。私の咎は大きすぎて担いきれません。自分で自分の罪を手に余してるんです。救いが必要だったんです。じゃあ20を出してください。イエス様が生まれた時、このお方は何のために来たか、罪からの救い主としてです。ご一緒に読みましょう。はい。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。罪からの救い主は、人間は人間を救えません。溺れてる人は溺れてる人を助けられません。だから神様にしかできないことがクリスマスで成就したから、世界中でお祝いするんです。じゃあ最後の30読みましょう。はい、ヨハネの福音書ご一緒に。はい。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。これはバプテスマのヨハネという人が、自分は救い主じゃない、みんな自分を救い主のように期待してるけど、ただの人間だ、だけどあそこにいる方こそ罪からの救い主で、あの方しかいないんだと指さしたんです。まあ本当に震災で悲しいことが多すぎます。私は、教会の末永兄弟が老人ホームで亡くなられた時、福岡にいたかどこにいたか忘れましたが、残念ながら行けなくて、正志先生に立派な葬式をしていただきました。とっても立派だってって報告を受けました。しかしやっぱり心は悲しかったんでした。ちょっと本当に悲しすぎる末路だったかなって口には出しませんでしたけれども、自分で農業をささやかに営んでしたし、96歳でも、一応自炊的にしていたし、買い物も行ったかもしれないし、それがあの日以来一回も熊町に帰っていないし、で栃木県に行って体調を崩したかで老人ホームに入っちゃったし、老人ホームも責任があるから外に出ちゃいけないということで、 もうあんなにおとしめしても外散歩して賛美歌歌ったりしてたのが全部なくなっちゃって、老人ホームの中ぐるぐる7回歩いて、あとでは4回歩いて、いやこれは本当にちょっと悲しすぎる物語かなって思ったんでした。で亡くなってしまいました。そういえば訪問するたびに最後私の手をいつまでも離さないんです。まあ、そろそろ話してっていうわけじゃないけれども、最後までぎゅーっと握ってだんだんみるみる涙ぐむんです。先生多分今日が最後だわって言うんです。まあ、一応言いました、そんなこと言わないでって、また来ますって、また会いましょうって言いましたが、いつも多分今日が最後だって言うんでした。まあ、誰も人は自分がいつ亡くなるかわからないものですけども、まあ、多分今日が最後だと思って本当におっしゃったんだと思います。で、ああそのまま本当に最後になってしまったなと暗い気持ちだったんです。ところが何人かの人から棺の中かどうか知りませんが、写真まである方送ってくださって、本当にいいお顔してたって、地上に残されたお顔が本当に笑ってるように見えたって、私は微笑んでるように見えるご遺体は何回も見たことあります。笑ってるってあんまり聞いたことないんです。でその瞬間に私こう思ったんです。あ、本当にあったかもしれないって。もし私15年弱一緒にいた犬が、お父さん全部嘘だったよって、僕はほらちゃんと生きてるよってタンスの鍵から出てきたら、微笑むんじゃなくて笑うと思います。なんだ騙したの、生きてたかって。多分末永兄弟は天の御国に旅立って、だって言ってたから、この老人ホームからイエス様のもとに行くからって、あとはイエス様しか考えないからって、うじうじ考えないようにするからって、いや大したもんだと思いましたが、本当にその瞬間にイエス様って会って笑ってたんじゃないかな、もしくは奥さんと会って随分遅くなったけど来たよって、久しぶりだなって笑っていたかというのは、ご家族から前テレビで放映されたその番組ないですかって問い合わせがあったようで、もう一回放送局に送ってもらいたいなと思ったら、そこで取り上げられたお話、末永さんは元海軍の軍人で、戦争に負けたことがきっかけかアル中見たくなって、そして酒代になって、心臓の悪い奥さんは本当に貧乏で苦労して、多分だからか教会に通って、そしてある時旦那さんが傍若無人というか、とにかく奥さんがへそくりためて買ってきたワイシャツを破って、旦那さんにが奥さんに投げつけたって、これは暴挙です。普通ならもう離婚だと思います。だけど昔の人っていうのもあるか、多分信仰があってか、畳部屋に土下座してすいませんでしたと謝った。その時末永さんは衝撃受けた。自分で自分を知っている、めちゃくちゃやってるって、コントロール不能だって、そんな愛想つかされるべき自分にこれほど寄り添おうとするこの人は一体何なんだって、やがてキリスト教の洗礼を受けようと思うって言ったら、じゃあ俺も受けるって言って受けた。それから酒飲まなくなって、ヘビースモーカーもやめて、奥さんは亡くなったけど結果的に長生きした。で毎日写真に向かっておはようって言って、奥さんに今日も外に行って賛美歌歌って聖書を唱えてお祈りしてくっかなって、見ててなって言って、地上の生涯を結構長生きした。長生きしたのも奥さんがあって、酒やめてタバコやめたせいかもしれない。そして最後の最後は思わぬことで家にがめちゃくちゃになって、そして震災の時は病院に一人ぼっち取り残されて、医者もなく看護師もなく一人ぼっち入院していて、息子さんが迎えに来て栃木県に行って老人ホームに入って、本当にそこから天に上がっていた。だけどその残されたお顔は笑っていましたって。ああ天の御国で来たよって、奥さんに会ったか、イエス様って会ったか。皆さん、今日はクリスマスはお祝いの日です。喜びの日です。私たちはまだ天国に行っていませんが、自分で自分を清められません。だからイエス様が人を傷つけずに生きていけない私たちの罪を全部担って、身代わりに十字架で命を捨てるためこの世界に来てくださいました。旅は苦しかったけど、9名の人が洗礼を受けたのは大きな喜びでした。新しい街道ができたら、さらに多くの人がイエス様を信じて、何があってもなくても罪の許しのイエス様に出会ったから私の人生は十分かもって、そんな人が現れるようにお祈りしたいと思います。それでは ご一緒に53章の3節を読みましょう。はい。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。お祈りします。それではキーボードを弾いていただいて、イエス様を思いましょう。私たちを許してくださるイエス様を見つめましょう。救いがあります、希望があります、天国があります。地上の旅は苦しいけど、イエス様も苦しかったので、イエス様は全部知っておられます。涙を拭ってくださいます。悲しみの人で病を知っていました。そして私たちのあらゆる罪、汚れ、暗闇を照らし、許し、天の御国まで凱旋させてくださって、やがて私たちは笑うんです。クリスマスの誕生日のように、ああイエス様って、懐かしい人々とも地上の旅路を終えて笑うんだと思います。それでは少しキーボードを大きめに弾いていただきます。クリスマスありがとうございます、イエス様歓迎しますとお祈りしたいと思います。また悲しんでいる人、震災で苦しんでいる人に慰めがあるようにお祈りしたいと思います。私たちがお互いに許し合うことのできるものとなるようにお祈りしたいと思います。また多くの人がイエス様に出会うように、私たちがイエス様を紹介できるように、新しいチャペルが用いられるようにお祈りしたいと思います。合わせて今日は選挙です。神様の喜ぶ選挙となるように、この国の政治が神様に導かれるようにお祈りしたいと思います。チャペルの建設のためにもお祈りしましょう。どんな言葉でもいいです。声に出せる方は声に出して、クリスマスの感謝とお願いのお祈り、短くご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって、イエス様をくださいました。私たちは暗闇があって罪深いのですが、人を傷つけないで生きていくことはできないのですが、あなたが私たちと共におられるので、ありがとうございます。天のお父様が街道建設を祝し、この国の選挙を導いてくださって、この国の物語が神様の栄光となるようにお願いします。あなたの御業を信じます。どうかすべての必要も満たしてください。今日来られた方とご家族と未来を祝福してください。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お祈りします。天のお父様、イエス様のお誕生日を歓迎します。私たちの心の内側にも闇があります。自分でどうしようもありません。イエス様が必要でした。心の中にお入りくださって、内なる闇も外なる闇も照らしてください。私たちがイエス様の心をいただいて、お互いに愛し合う、お互いに慈しみ合う営みができますように。私と同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天のお父様、心を開き、イエス様をお迎えします。すべての罪を十字架で許し、照らしてください。クリスマスを歓迎します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。